はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
はい、よろしくお願いします。
ね、オープニング撮り直してね、今ずんせいずんせいぞうぞうずってずうずう弁になってしまったんで、これあかんわ言ってもう一回やり直したんですけどさっき打ち合わせの時におもろかったです。あの、何でした、寝とめしってやつですか。
はい、
またなんか娘さんが新しいレシピをやってみたということで。
そう、もう簡単すぎて。
寝とめしって何でしたっけね。
私もあの最近知ったんですけど、
はい、
ネットで話題の料理レシピのことっていう風になってますね。
ほうほうほうほう、うん、今ネットでレシピサイトすごいもんね。
うん、クックやっぱりちょっと変わった意外な材料の組み合わせとかで美味しかったり、
うんうん、
そういうことで話題がバーッと広がって。
この新しい料理を何を食べられた、作られたんですか。
うん、ネット飯で引けばもう一番に出てくる、あの旬のトマト。
トマト、
うん、炊飯器の中にドーンとトマトを入れて炊くという。
なんかさっきさ、
うん、
それ画像見せてもらったんですけどね、もう日の丸やね、これね。
日の丸弁当のような、
丸い日本の国旗みたいになってて、
うん、
丸ごと1個入っててそのまま炊くと。
そうです。
はあ、それでなんかこう味的にはピラフ的な感じですか。
そうそう、イタリアンな感じで、
うんうん、ザクザク混ぜんの最後、あの、混ぜトマトバラバラにするんですね、最後は、ね、
バラバラになりますね、最後は。あの炊けて、
うんうんうん、
トマトそのまま出てくるので、
うん、
うん、皮ごとこう混ぜて、
でなんか本当にこのパエリアじゃないけど、
うんうん、
なんかその洋風な感じになって、
洋風な感じになってました。
はあ、これ手軽ですね、これもね。
すごい手軽です。
これね、さっきちょっと見せてもらったんですけども、丸ごとトマトライスって、
うん、
ね、
うん、
引いていただく、検索すると出ますね。
うん、
うん、僕もやトマトかと思ったけど、一回やってみようかな。
うん、ぜひぜひ。
僕ね、僕もネット飯とは言いませんけどね、僕男子寮4年間おりましてね、
はい、
仕送りはごめんなさいいただいてたんだけども、
うん、
お金やっぱり食べるもんより遊ぶ金に使いたいじゃないですか、どっちかというと、
はい、
だからね、すっごい食費がなかったんですよ。
うんうん、
うん、でもうとりあえずメインが納豆が一番安い、
はい、
いいんですけど、納豆かけご飯ばっかり食べてるともうすぐ飽きるんで。
そうですよね。
もうとりあえずね、納豆を使って何か作られへんかと、
うんうんうん、
で、その時ネットもなかったんで、
ええ、
何の情報もないじゃないですか、
うん、
だからもうあるものを組み合わせてね、
はい、
でそうなんですよ、その多分ね、僕が日本で初めて、
うん
納豆パスタ、
納豆パスタ、
うん、&納豆ピラフ、
はい、
もう30年以上前ですからね。
うんうん、
うん、多分僕が最初やったんじゃない
走り
何の根拠もないですけどね、これあこれいけるわ思って定番になってたんですけど、
うん、
ね、一回ちょっと先輩に怒られたことがあって、この丸ごとトマトライスじゃないんですけど、
はい、
そのまま納豆ライスっていうことで、
うん、
ご飯炊飯器に研いでです、お米を、
はい、
でそのまま納豆を2パック中入れて、
うん、
かけ混ぜて醤油バーっとかけて、
はい、
でそのまま炊いたんですよ、
はい、
うん、でどんなんやろうと、
うん
うん、これもしかして大成功するんちゃうかと思ったら、食堂があって、それはみんなのその公共のスペースなんですね、
はい、
寮生の、
うん、
で僕は1回生の時やったんですけど、
うんうん、
怒ってる声が聞こえるんですよ、
はい、
うん、あ今でも思い出した、南先輩テニス部の
ごめんね、
誰や言うてるんですよ、
うん、
で何やろう思って、でバーッと行ったら、納豆の匂いがえげつない
入っちゃったんだね、
何が起こっとるんやって言い出して、うん、納豆大っ嫌いな人でね、東京、
あそっか、
あ東京から来たね大阪に、
うんうん、
誰やっとんやみたいな、
うん、
僕パッと見てあこわと思って、うん、そのまま帰りましたけどね、自分の部屋にだって自由じゃないですかね、別に納豆じゃないですかと思ったけど、うん、炊き上がったらもうひどいもんですね、
へえ、
ふにゃふにゃ、 そもそも納豆ふにゃふにゃですからね。
うんうん、
これ、まあ、もうとりあえず気持ち悪かったですよ、食べてても。
そうなんです、混ざりすぎても気持ち悪いね。
もうね、食感がすごく気持ち悪かった。あとは、ね、カリフラワーライス、
へ、
大家さんが農家でね、あのいつでもテーブルの上に、まあ、好きに食べて食材をバッと、野菜なんですけどね、
うんうん、
カリフラワーはバーッと真っ白ですよね、あれね、
うんうん、
あれをバーッとこう包丁でちっちゃく細かく切ってね、
はいはい、
でこれしかなかったんで、それとご飯と醤油でこうピラフにして食べたら、
うんうん、
えげつないまずかったですね。
あ、まずいんだ。
硬くてね、茹でるっていうの知らないんですよ、あの頃。何でも焼いたら柔らかくなるんちゃうかなと思って
細かく切ってるし、
あれ以来カリフラワー大嫌いになって、もうあれから食べたことないです、一個も。
そうなんだ、で納豆は大丈夫なんですか、今だに。
納豆は大丈夫です。
そうなんだ。
もしかしたら成功例が多いから、納豆の場合は。
あ、そっかそっか。
そうそう、だからね、まあ、寝とめしとは言いませんで、僕らの大学時代、みんなも適当に好きなことやってね、寝とめしですよ、だからそのあるものに合わせて、なんかありえないものを作っていくというね、
うんうん、
それがなかなかいけたりするわけでね。
うん、
うん、ぜひトマトライス誰かやって、
うん、
食べてね、また日記かなんかでね、
はい、
食べました言うて、これ多分どう見ても美味しいでしょうね、
これはいけそうですね、
レシピ見てもしっかりしてるし、
うんうん、
クックパッドっていうところに写真入りできっちりと分量まで書いてね、
うんうん、
うん、ぜひやってみていただきたいと思います。はい、それと秋のセミナー、
はい、
はい、ようこそ仮想現実世界へ、おかげさまで、多くの方にですね、もう早速申し込みいただいておるんですけども、
うん、
問い合わせが多くてですね、
はい、
一つはメール、自動返信メールっていうのが申し込んだら届くんですけども、
これ
が届かないと、
うん、
いう問い合わせが一番多いんですけど、
はい、
一つはですね、メールアドレスの入力の間違い、
うん、
これがちょっと結構多いです。
はい、
よく見るとドットコムがね、
うん、
ドットコンになってる。
ドットコン、
うん、コンってなんか書いてある M になったりね、うん、そうするとこのアドレス間違いってことで届かない。
あ、そっかそっか、
ね、あとは迷惑ホルダーに入るとか、
はい、
あとスマホの場合は、あのパソコンからのメール受信を拒否されてる方が結構多くて。
そうかそうか、
そうなんですよ、それを、まあ、解除していただいてから申し込みいただくとか、
はい、
もしパソコンがあるんであれば、
うん、
スマホ使ってる方も、あ、申し込みはパソコンにしていただくとかですね、
うんうん、
していただくと多分間違いなく届くかなと。
はい、
はい、で、あ、届いてないよっていう方、すいませんが、メールアドレスちょっと下の方に書いておきますので、
はい、
こちらっていうところをクリックしていただければ、
うん、
問い合わせ先のメールアドレスがどんどん出ますから、
はい、
そこからちょっと届いてないよっていうのをちょっと連絡いただければいいですし、
うん、
申し込んで届いてない方で再申し込みもできますので、
はい、
解除していただいたり、いろいろメールアドレスちゃんと入れていただいても一回申し込んでいただくとか、
うん、
はい、などなどでですね、
はい、
申し訳ございませんがちょっとご協力いただきたいなと思います、
はい
はい、でまだ秋ありますかっていう方もあるんですけど、まだまだございましてですね、はい、満席になりましたら、この気楽のブログで、
うん、
あの申し込みところに満席のため受付終了とか書きますので、
はい、
それがない限り募集中ということで、
うん、
お願いいたします。
はい、
はい、それと毎月恒例、美香さんのバイオン禅、次回第6回ということで、
はい、
日にちが決まったということなんですけども、10月の18日の土曜日、はい、第6回ということで、
うん、
また何か書いてありますけども、今年最後に、書院での場合、書院っていうねちょっと部屋があります、
はい、
12名でやってらっしゃるんですけども、今年最後になるかも、この場所は最後になるかもしれないってことは、
うん、
ここ多分ねエアコンがないって言ってましたから、
あ、
寒なるってことなんでしょうね。
あ、そっかそっか、
うん、11月寒かったら、
うん、
ちっちゃい部屋に行ってエアコンつけますよってことなのかな、
うんうん
うん、
なかなか同様
面白いですねこれ
ね、
うん、なかなか、エアコンはつけないよっていうお寺なんでしょうか。
うーん、
なので、まあよろしくねって書いてます。
はい、
は はい、これもリンク貼っておきますので、はい、リンク先に行って申し込みいただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。
Rocku Channel。
はい、本日は MO さんからいただいたご質問です。
はい、
ではお願いいたします。
最近音禅を始めました。音をしっかり聞くように気合を入れているのですが、いつの間にか思考していることが多いです。なかなかうまくいかず、モチベーションが上がりません。音禅に何かコツのようなものはありますか？
はい、ありがとうございます。ということでですね、本日は、音禅をやっている方へですね、
はい、
とか、今からやろうかなと思っている方にですね、うん、まあ、アドバイスという形で、やっていきたいなと思うんですけども、
はい、
何やそれ、音禅ってなんじゃらほいっていうね、
なんじゃらほい
って方もいらっしゃるんじゃないかな、
うん、
と思うんで、まずですね、音禅とは何かという話からね、
はい、
入ってまいりたいと思うんですけども、まあ、音禅っていう言葉に馴染みがなくても、
うん、
座禅だったらね、多分聞いたことがある、誰でも大体知ってるよねって感じですよね、はい、で伝統的な座禅っていうのは、
うん、
呼吸にね意識を置く、
うん、
鼻からゆっくりと息を吸って、
うん、
口からゆっくりと息を吐き出す、
はい、
ね、このゆっくりっていう感覚は人それぞれでして、
うん、
まあ息苦しくない程度がいいんじゃないかなと思いますね。
はい、
じゃあちょっとここで一回やってみたいと思うんですけども、
はい、
リスナーの皆様いいでしょうか、はい、ではですね、鼻からゆっくり息を吸ってみる、見てください。ではゆっくりと口から吐き出してみる。はい、結構です。鼻から息を吸うときって、
はい、
ちょっと鼻膨らむじゃないですか。
うん、
小鼻がちょっと膨らむでしょ
そうですかね。
ん、全然膨らみません、
うんう
ん、ちょっと膨らみますよ
そうなの、
動くっていう程度かね、鼻がクッとこう、うん、ちょっと開くっていう感じ、
はい、
で、その空気が外から、この鼻孔を通ってね、
はい、
行く感覚っていうのがあるんですよ。
あ、
うん、ちゃんとその鼻孔にもちゃんとその皮膚感覚っていうのありますからね、うん、
ありますね、
うん、で吐く時も同じようにこの息がこの舌の上をスーッと通ってね、
うん、
唇の内側にサーッと当たってね、空気が外から外に出ていく、
はい、
うん、そういう感覚があるし、うん、ふーっていうね、
はい、
小さな音も聞こえてるはずなんですね、
うん、
うん、このね一連の感覚に注意を向ける、
はい、
これをね、呼吸に意識を置くというふうに呼んでるわけですね、
はい、
うん、でもほら誰も呼吸を意識するなんてことはないじゃないですか。
ないですね、
普段はね、
うん、
ですから最初のうちはね少しねオーバーアクション、
はい、
うん、気味でやればいいですね、
うんうん、
吸う音とか、
はい、
吐く音とかね、その空気の出入りっていうのがね、分かるような感じでやってみていただきたいと思います。
はい、
ではですねちょっと今から BGM を止めてみますので、うん、そういうところの感覚をね、微妙な感覚ですけども、逃がさない、逃さない、うん、そんな感じでしっかりと一回呼吸をやってみましょう。
はい、
はい、いいでしょうか。はい、それでは鼻からゆっくり空気を吸ってください。では口からゆっくりと吐き出す。はい、結構です。ね、多分1回目より今のが感覚っていうのが、
うん、
あ、なるほど、こういう確かにそうだなっていう感覚をね、
はい、
感じたんじゃないかなと思うんですけども、
うんうん、
慣れてくるとねだんだん意識を送った、はい、こういうことなんだっていうことがね、 自分の感覚としてね、
はい、
分かってくるようになるんですね。
はい、
うん、で座禅っていうのは結跏趺坐とかね、半跏趺坐とか、ほら足の組み方とかね。
そうですね、
僕いまだにできないんですよ、
うん、
いてててててになるんですよ、
うん、
半跏趺坐ですら。だから、はい、座禅というのは僕あぐらでやってるんですけども、背筋を伸ばして顎を引くとかね、
はい、
いろいろございましてですね、うん、ちゃんとしたそれには理由があったりするわけで、
うん、
しっかり習いたいっていう方はね、
はい、
お近くの禅寺、
うん
うん、が大体ね、座禅会ってやってるんですよ。
そうですね、
うん、多かったら週1で、少なかったら月1ぐらいかな、一般参禅を受け付けている禅寺をネットで探していただいて、
はい、
安いですよ、500円とか1000円とかね、
うん、
うん、無料ってとこもあります
し、ね、そうですね、
ぜひ一度ね、
はい、
参加してみていただき、あ、いいなと思ったら通ってみるのもいいんじゃないかなと、うん、
はい、
はい、思うわけなんですけども、さてそもそもなぜ呼吸に意識を置くのか、
はい、
どうでしょうか。
うん、いろいろ出てくるので一つにね、
うん、
なるという。
そうね、
うん、
うん、そういうことで、詳しく話すると、呼吸って今この瞬間じゃないですか。
はい、
ね、1秒前の呼吸をすることはできない。
できないですね。
もう一回言うてもできないね、
うん、
1秒先にするはずの呼吸今しろったって、
はい、
できないじゃないですか
ね。
うん、ですからその時の呼吸っていうのはその瞬間だけなもんですよね。
はい、
うん、ですから、意識が呼吸にあるっていうのは、
うん、
ある時っていうのをさっきアンジーさんが言うたけども、心と体がね、
はい、
今この瞬間に一つになっている、
うん、
そういう状態になるんですね。
はい、
体っていつも今ですよね。
そうですね、
ね、過去や未来に体が行ったり来たりするなんてね、
おかしいですよね。
SFの世界かファンタジーかドラえもんか、
うん、
ね、そんな感じになってて、まあ、実際は体ってずっと今この瞬間にあるんですね。
はい、
でも心ってどうなんでしょうね。
あっちこっち行きますね。
行くよね、
コロコロと、
うん、コロコロ行く。だからすでに消え去った過去のことを悔やんでみたりね、
うん、リアルにね、
うん、まだやってこない未来のことを考えて、
うん、
不安になって、そうそう、心配したり、
うん、
もうね、一日の大半はだいたい過去や未来をね、
う
ろついてるわけですよ。
そうそう、
うん、これでね、この心と体の隔て、
はい、
隔たりですね、この隔たりがね、さまざまな苦しみやストレスを生み出す原因になってるんですね。
はい、
うん、で逆に言うと、心と体が一つになっている時、
うん、
それがない、
うん
うん、言葉を変えると、没頭っていう言葉があるじゃないですか。
はい、
うん、で、没頭っていうのはね、頭が没するというね、
はい、
うん、この頭っていうのが、私のことなんですね。
うん、
要するに自我、
はい、
例えばですよ、主婦の方なんてね、まあ、うん、誰でもそうなんでしょうけど、掃除をするじゃないですか。
はいはい、
で掃除に没頭してる時は、掃除をしている私っていうのはいないんですね。
うん、
だから全くストレスがない、
はい、
で、心と体が今この瞬間と一つになっているので、
うん、
時間という感覚がないでしょ。
そうですね、
今この瞬間にいるから、
うん、
時間がないんですね、
うん
うん、だからストレスもなく、
うん、
あっという間に掃除が終わっちゃう、
うん、
逆にですよ、
はい、
掃除をしている私が掃除をするとどうなるのか、
うん、
ね、しかもその私というのは掃除が苦手な私だとなるとですよ、どう考えてもこれストレスを感じるでしょうし、
そうそう、
なかなか進まないよね、
うん、
だらだらとね。
そうですね、
うん、で私は掃除が苦手だ、
うん、
掃除をやらなければいけない、ね、こんな観念をね、
うん、
観念ずるずる引きずりながら掃除するっていうのはね、まあね、本当大きなエネルギーが必要になってくるんですよ。
はい、
うん、だから掃除のことを考えただけで嫌になっちゃう、
うん、
ね、めんどくさい、明日やればいいな、
うん、
なんてね、そんな感じですよね。
そうそうそう、
そうそう、だからね、もうおすすめはね、
うん、
もう考えないでやりだしてしまう。
そうそうですね、
これが一番、
うん、
ね、やらなごめんなさい、やらなければいけないって考えた瞬間にね、
ええ、
目の前にね、 見えないですけどね、ハードルができるんですね。
うん、
うん、自分でもう作るんですけども、
はい、
やらなければいけないってね、ハードルピョンと出てくる、でそのハードルを超えていくために、
はい、
先ほど申しましたようにエネルギーを消費する、
うん、
当然ながら自我っていうのは楽な方がいいじゃないですか、ね、やるんだったら相当の見返りをもらわなきゃやんないよみたいなね、
うん、
何くれんだよ掃除したら、うん、まあ自我的にはそんな感じですよ。
そうそうそう、
うん、だからああもうやりたくねえめんどくさいって風に感じになっちゃうわけでね、
うん、
うん、だからね自我がああだこうだ言い出す前にね、
はい、
もうやりだしちゃう、体を動かしちゃうってこと、
ね、動かしちゃうのがいいですね。
うん、そうで、やりだせば以前言ったように、うん、
はい、
脳から遅れてね、
ええ、
やる気物質が出てくるので、
ああそうか、
そうそうそう、だからだんだんやってるうちにやってること自体が楽しくなってくるんです、
うんうんうんうん、
やる気が出たらやる、
それは無理だったんですね、
うん、それではね、
うん、
本当にたまにしかやんないでしょうね、
うん、
うん、だからねもうこれも逆、
はい、
うん、やりだしてしまう、
うん、
もう自我に付き合わない、
うん、
体を動かせばいいんですよ。
はい、
うん、だったらもう勝手にもやりますから、
うん
うん、で、心と体が一つになってる時っていうのは、
はい、
私もないし私の思考もない、
うん、
ね、今この瞬間っていうのはこの自我が存在できない聖域であって、
はい、
座禅っていうのはね、
うん、
その真実を教えてくれるワークなんですよ、
はい、
うん、だからちゃんと意味があってね、
うん
うん、何のためやっていうのはちゃんとあるわけなんですけども、
うん、
うん、分かった、なるほど、座禅は分かったぞと、
うん、
じゃあ音禅というのは何ぞやということになるわけなんですけども、
はい、
座禅も音禅も基本的には同じ、
うん、
うん、僕もねこの最初は座禅からもちろん入ったんですね、
はい、
あのまん丸の座布を手に入れて、よっしゃ今日から座禅を始めちゃうぞなんてね、
うん、
今日の質問いただいた方のように気合をブンブン入れてね、
はい、形から入る方ですね、
そうもう、うん、あそういえばお香も炊いてたかない
いですね、
うん、形から入っちゃってましたね
うんうん、うん、
で座ってみたんですけども、
はい、
3分持たず、
うん、
座布から吹っ飛ばされたというね、もう横にバーン吹っ飛びましてね、
うん、
なぜ吹っ飛んだのかと言いますと、
はい、
先ほどお話ししましたように、
はい、
思考してはいけない、
うん、
呼吸に集中しなければいけない、
うん、
無にならなければいけないだっていうね、
うん、
自我が座禅をやろうとしていたからなんですね。
うん、
うん、まあ思考してはいけないったってこれ自体が思考ですからね。
そうですね、
うん、思考がどんどんどんどんどんどん増幅していくわけで、
うん、
まあ呼吸に意識を合わせるなんてね、
うん、
到底無理な話なんですよ、
はい、
うん、ですからうんうなってね、思考止まれ思考止まれって思考してね、
うん、
頭から湯気が出てね、
うんうん
うん、ストレスのエネルギーで体がぶっ飛んだ、
はい、
強烈でしたねあれはやばい、うん、でもねめげずにね、
うん、
根性症って感じであれから毎日やりましてね、
ねえそのぐらい真剣にやらないとぼーっとしてるのでは100万年経ってもなんとかって言いますもんね、老子も。
そうやね、
うん、
苦手と苦手の方に向かっていかなきゃどうにもならないんですね。
そうですね、そうそうそう、もう体育会系のノリでした私も最初は、
うん、でもだってみんな体育会系とかさ、
うん、
文系とか言うけど、
はい、
根本一緒だよね、
うん、
例えば勉強でも苦手ってやめてしまうと、
うん、そうですね、
もうそこからお先がないし、
うん
うん、だから結局そういうとこはめげずに、自我が苦手 やりたくないってことの方に突っ込んでいけばね、
はい、
いいんですけど、まあ、うん、それでもまあ5分
うん、
10分とね、
はい、
なんとかこう座れるようになってくるわけなんですけども、ああやればなんとかなるんだななんてね、思ってたんですけども、
うん、
ある日ですね、
はい、
浄化枠をやっておりまして、
うん、
多分ね30分ぐらいやった後、
うん、
ちょっと休憩しようかということで、
はい、
ヘッドホンでね音楽聞いてたんですね、うん、するとこの本当いきなりスーってね、
うん、
私が消えちゃって、
うーん、
本当に何の前触れもなくもうすぐですよね、
うんうんうん、
もういきなり没頭ってやつですよ、
はい、
で没頭してる時っていうのは私っていないでしょ、
いないですね、
音を聞いてる私がいない、
うん、
ということは音もないんですね、
うん、 うん、
うん、ここねよくわかんないとか勘違いしちゃう人がいるんですけども、
はい、
音っていうのもこれ観念でありラベルじゃないですか。
そうです、認識ですよね、音だっていう。
そうそう、うん、ですからね、音があるとかね、
うんうん、
いうのはその音というラベルを貼っている私がそこにいるっていう、
そうですね、
そういう意味なんですね、音、
うん、
ですから私がいて対象として音がある、
はい、
ですからこれは没頭ではなくて、
うん、
音楽鑑賞です。
あ、そっかそっか、
うん、もう音楽聴いてるって感じね、
うんうんうん
うん、でもちろん最初は誰もがそっから始まるんですよ、
うん
うん、だから音を聞いてる私が最初はそこにいて、
はい、
しばらく音に意識を置くっていう集中をしてるとね、
うん、
その集中してる私が消える瞬間っていうのがやってくるんですね、
うん
うん、だからまだ始めた当初とか慣れないうちはね、
はい、
それが一瞬かもしれませんけども、
うん、
これ毎日のようにやっていくうちに、
はい、
1秒が2秒になり、
うん
うんうん、3秒4秒、やがて30秒1分という感じでね、私も音も存在しない時間っていうのがね、
はい、
少しずつ長くなってきます。
うーん、
で30秒ぐらいを超えてくると、
はい、
本当に私は実在しないんだっていうね、
うんうん、
それが自分の中から感覚として理解できるようになるんですね。
うん、
1秒2秒じゃどうにもならないですけども、
そうですね、
うん、それがね本当こう30秒とかね、
うん、
なってくるとね、
はい、
パッと我に返った時に分かります、
う
ん、うーん、さて、なぜ音に意識を置くのかというと、さっき言った通り、
はい、
音も今この瞬間、
うん、
ですよね、
はい、
ね、1秒前の音はもう一度聞くことができない、
うん
うん、1秒先の音はまだ聞こえてこないというわけで、
はい、
今の聞こえます？
聞こえます
ね、これですよね、
はい、
音はその瞬間にあってもう今ないでしょ。
ないない、
ないものはないでしょ、
うん、
でも人間ってほらないものに心を奪われたりね、
うん、
ないものに執着するんですね。
そうですね、
そうそう、そっから苦しみが生まれてるわけですよ、
うん、
だから今ないものはないんだ、
うん、
ということをはっきりさせる、
はい、
そうすればいいんですね、
うん、
そのためにこの音禅っていうのもあるわけで、
うん
うん、音禅ってほら、いつでもどこでもできるしね、
うん
うん、椅子に座ってやってもいいし、
はい、
歩きながらもできるし、
うん、
電車に乗ってる時でも、ね、できるよね、
はい、
で横になってやっていいんですかっていう人います、
うん、
全然構わないわけでね、
うん、
だからスタイルや場所は全く気にしないでやってみていただきたい、
はい、
で音源はどうしたらいいんですかって言うんですけども、
うん、
何でもいいんですけども、まずボーカルがない方がいいね、
うん、理解しちゃうもんね、
そうそうそうそうそう、歌が入ってくるとね、この思考が歌詞を認識してね、
うん、
また連想ゲームやるんですよ、
やりだす、
あー、そうか、そういえばとかね、
そうだね、
そうそうやってるとね、あんまりもう何やってるか分からなくなるんで、
うん、
そうそうそう、これは避けた方がいいですね、
はい、
ですから波の音とかね、
うん、
雨の音の自然音って感じかな、
自然音、はい、
おすすめですし、
うん、
ミカさんのバイオン禅でね、
はい、
シンキングボールを生演奏されていますけども、このシンキングボールなんかもね、
はい、
音禅にはぴったり、
うーん、
うん、おすすめ、
うん
うん、でも何も持たなくても外に出たら雑踏から音がしてくるしね、
うん
うん、歩きながら、あ、その、例えばスズメの鳴く声、音、声か、
うん
うん、あと車の音とか電車が通過するとか、
はい、
いろんな音が 何かしらあるんで
ね地下鉄の中で、やってたことあるんですけど、
あ、音結構大きいもんね、
うん、ゴドンゴドンゴドンゴドンに意識を集中すると前で喋ってる学生の会話が全然聞こえてないんですよね。
あ、なるほどなるほど、
うん、だから一つのこの音って決めたとこにずっととどまってるのも楽しかったですね、
うん、なるほどなるほど、
うん
うん、それでもいいし、それでも OK やけども、鼓膜っていうのはあるじゃないですか、
はい、
で鼓膜っていうのは音を選ばないでしょ、
うんうんうん
うん、
そっか、
うん、だからね、
どんなのも、
うん、もう鼓膜、僕の最初はね、そのカーソルって言って、
はい、
パソコンで矢印が出てくるけども、
うん、
モニターにね、
はい、
でマウスで動かすけども、ああいうイメージで、パソコンのカーソルが鼓膜をに置いてるような感じで、
うん、
何にもどこにも意識を集中させずに鼓膜にね、
うんうんうん、
イメージですよ、
はい、
うん、 だから何を入ってきてももう何も意識は注意が動かない。
うん、あ、なんかわかる。鼓膜にカーソルをカチッと合わせるとね、
ボンみたいな感じでね、やってみてもいいですね。
本当いつでもどこでもできますね、これやりだしたら。
そう、だからね、一つ集中したらいいことと悪いことが、まあいいのはいいんですけど、悪いというかその音がなくなったり消えたりした時に、
はい、
ふっとこう我に返っちゃうんですね。
あ、そっかそっか、
一つの音に集中しちゃう。だから、あちこちにこの別個の集中がこう動かないようにするには、もう音っていうものを耳に任しちゃうみたいな雰囲気でやってみてもいいと思います。
あ、なるほど。
そうですね、今日の音禅のコツを教えてくださいってことなんですけども、
はい、
まず最も大切なことは結果にこだわらない、
はい、
これも基本的なことなんですけども、
何でも言えますよね。
もう思考ってあっちからやっていくじゃないですか、
ね、
いつの間にか意識が音を離れて思考に持っていかれるなんてことはね、
はい、
本当によくある話なんですね、ですから思考に持ってい かれたと気づいたら、
はい、
また音に意識を戻す、単純にこれを繰り返していくだけでいいんですね。だからこのうまくできたとかね、
はい、
できなかったとか、自我は結果を気にするんですけども、もうこのね、もう終わったことに点数をつけること自体がですね、すでにないものにとらわれてるってことですから、もう音禅終わったらそれでおしまい、そんな感じでどんどん流していくんですね、
はい
はい、ですからもう点数つけたら評価はしない、あとはですね、先ほどの、思考してはいけないとか、
はい、
音に集中しなければいけないとかね、
無
にならなければいけないとか、
はい、
そういう強迫観念をね、音禅をやる直前に、
はい、
浄化ワークしてみてください。
あ、それいいですね、
もうこれはいいです、5分から10分ぐらいでいいんでね、
はい、
ハートロケットで観念を飛ばしてから音禅をしてみる、するとね、やらない時より、
はい、
とてもこの心が落ち着いた状態でね、スタートできるんですね。
そうです、
浄化ワークしない時の心のざわつきを10だとすると、
はい、
5分でも浄化すると、10が5ぐらいにはなります。
そんな感覚あります、
ですから、断然効率的には先ほどこの音禅の前に浄化した方がいいんですね、はい、続いて最後のコツ、
はい、
これはコツをつかもうとしないということなんですね。
すごい、
そう、でコツをつかもうとするのは、
はい、自我
ですよね。これが邪魔なんですよ。
そもそも
。だからもうコツをつかもう、なんだこれでいいのかっていう、それはもう思考である自我なんだけども、これがもううろうろしてる限り、没頭なんてことにならないんですね。
そうかそうか。
そうそう。じゃあどうしたらいいんだよってことで、まあおすすめしたいのはですね、
はい、
石になったっていうイメージをしてみる。
うん。
石って脳がないでしょ、だから何にも考えてないし、まあ、考えてないんじゃなくて考えられないし、
はい、
感情も感覚もない、
はい、
ただそこにあるだけ、というか石自体は自分があるという認識すらない、ね、
そうそうそうですね、
でもね、この石になろうとしちゃダメですよ、またやるからね、時間がね、
石だって考えて
たら、石をイメージだなんかやってたら、またそれが邪魔になるんでね、石になれたとかうまくなれなかったとか ね、これやってるとまた全然ダメなんで、石のイメージがなかなかできないなんてことはもうそんな自我はほっといてください、はい、ですから石になるのではなくって、石になった、とするわけですよ、
はい、
これから先の話ではなくてね、すで、に今そうなんだ、
探さずにね、
そう、今そう、私石終わり、あ、ごめん、石になってた、ごめん、
カチン、
録音してた、ごめんなさい。すぐできるかどうかってわからないんですけど、その何もできない、石が何もできないし、何もやろうとしない、そういう感覚の中でね、
はい、
音を流してみていただきたいと思うんですよ。
あ、そっかそっか、
まず石になってなった
なって、
はい、浄化ワークやった、石になった、それで音が流れてくるんですね、そうすると勝手に 合います。
うん、
うん、意識は音に、
はい、
うん、まあ、合わす合わさないもない、もう分かります感覚的に。僕の、まあ、僕のだけの個人のあれですけど、もう本当に大きな空間、体育館の中で、
はい、
音がボンボンボンって鳴ってるようなね、
うん
うん、そこに私もいないし、
はい、
うん、そういう音って言いましたけど、実際音じゃないですよ、
うん、
ボンボンボンなんですけど、
うんうん
うん、もうそこに聞こうとする自分もいないし、聞かれる音もないっていうね、
うん、
そういう感じになってきますので、
はい、
これも誰でもなります。
うん、うん、
あのやり続ければね、
うん、
はい、何でもそうですけど、慣れるまでが大変じゃないですか。
そうですね、
これどんな道でもそうですよね。
うん、
基本的なことって、
うん、
結局同じことの繰り返しであって、
はい、
それで覚えていくわけなんでね、
うん、
まあはっきり言うと面白くもなんともないんですよ。
うん、
同じことを繰り返すなんて
本当にね、
うん、やってもやっても同じこと、
うん
うん、で面白いもんじゃないんだけども、逆に言うと、
はい、
この基本的なことが体で分かってきちゃうと、
うん、
もうね、そっからねがっぜん面白くなる。
本当その感じ分かります
ね。
うん、
なんでこんなもんがこんなにおもろいんやろうと思ったもん。
そう、
あるところから
ねえ、急に、
そう、
やっぱり気合い入れたりね、探してるうちはね苦しいんですけど、
うん、
でもこの先に多分自我はいいことがあると思ってるから頑張るのかわからないんだけど、
うん、
それでもねずっとやってくと来るんですよね、そういうのが。ちゃんと
そうなのよ、
うんうん
うん、だから苦手だとかね、
うんうん、
言いますけど当たり前なんですよ、苦手な、
うん、
誰もが最初に苦手です。
そうそう、自我が苦手なことやるからいいんだとか思っちゃってやってます、
う
ん、
そう、う
ん、
そう、だからね、うん、苦手だとかなかなかうまくできないとかね、
うん、
結果を気にする自我はいろいろ言ってくるんですけども、
はい、
さらっと聞き流す、
うん、
ね、で淡々とやっていくと、
うん、
続きます、
はい、
うん、だからね最初にねできるまでやるんだって決めてしまえばいいんですよ。
そうですね、
できるまでやるんだから、
うんうん、
いちいち、ね、ちっちゃな、今日どうやったとか結果にこだわらなくなるし、
うん、
今日できなくてもできるまでやるんですからね、
うんうんうん、
全く問題なしじゃないですか、
はい、
うん、だからできるまでやるでいいんですよ、
うん
うん、だったらもうあとはやるだけ、
うん
うん、このね私のおらへん世界、
はい、
実に素晴らしい
ね、
うん、あのね睡眠に入る直、寝落ちする直前、
うんうん、
心が安らいでゆっだれっとした気持ちになって、もう心地いい、すごくいいじゃないですか、
はい、
寝る直前ですよ、
うんうん
うん、あれってね、なんでかというと自我が消えていくからなんですよ。
あー、そうか、
自我が活動をやめていこうとしているところだから、
うんうんうん、
気持ちよくなって、
うん、
ずっと消えた時にもうそこ眠に入っちゃうんですけども、
うん
うん、ですからこの本当の安心っていうのは、
はい、
安心を求める私がいないってこと。
そうですね、
本当の安楽っていうのは、
うん、
楽になろうとするエゴがないってことなんですよ、
うん、はい、
うん、だから、それがねもうあの寝落ちする直前のあれがずっとあるようなね、
うん、
まあなんでしょうね、うん、涅槃寂静っていうかな、
うん
うん、ニルバーナっていうかね、
うんうん
うん、そんな感じ、過去も未来もなくて、
うん、
問題も悩みもない、
うん、
最高
最高、そんなのが日常でずっとだったらね。
そう、でもね、
うん、
あの本当にちゃんとやって慣れちゃうと、
はい、
いつでもどこでも、
うん
うん、じゃあさっき医師になったって言いましたけども、
はい、
医師になるってもうなるってなったらもなるんですよ、
うんうん、
それぐらいねあの簡単な形になってくるので、
うん
うん、ぜひねこの基本的なところをズドーンと超えていただいてね、
はい、
ぜひあの面白いね、
うんうん、
本当楽しいなって感じになってくるので、
うん、
そこまではなんとか頑張ってね、
うん、なんかそこまではもう本当に、
あ
の狂人というか変な人だったと思うんですけど、夜中にね、
うん、
あのよしやろうとかなんか急に思ったりして、真っ暗の中で壁を見て、
うん、
私目開いてるんですね、
はいはい、
で暗いからどこ見てるかわからないんですけども、
うん、
こうじっと息吸って吐いてって真剣にやってると、今息吸ったのか吐いたのかわかんなくなる感覚になってきて、
ほうほうほうほう、
で今度目を開いてるのか閉じてるのかもわからない感覚になってきて、
うんうんうん、
で今吸うのかな吐くのかな分かんないな、 あれ私息してないのかな、なわけないわなってなって正気に戻るんですけど、そうそう、そんな感じでもうシーンってする感覚と隣り合わせぐらいで、うん、
あれね、ほっといてもね、うん、あの息止まることないですからね。
そうですね、
うん、勝手に体がやってくれますんで、ね、そのわーわー言うてるのが自我であってね。
そうそうそう
そうそうそうそうそう、だからね、そういう時にね、何が感覚的に、体がぐるぐる動き出す人もいるし、自発動って言ってね、エネルギーの渦が体を動かすんですけど、まあいろんなこと起こるんですよ、
うん、
体を後ろに引っ張られる方もいるし、うん、全く気にしなくていいです、
ね、で私、うん、目開いてたはずなんだけど、これ目寝てるんだって思った時もあったし、
うん、だからね、ああだこうだ言うのは 100% 自我なんです、
ね、
だからね、全く問題ないですから、
うん、
安心してね、
はい、
やっていただいて結構でございますので、
うん、
はい、それとですね、はい、足立機関処方っていう、まあ、軸で、
はい、
公開している方法なんですけども、これはそもそも音禅をアレンジしたもんですので、
はい、
今日のね、今回の話はですね、
うん、
この鑑賞法にもそのまま使っていただけます。
ああ、はい、そっか、
でですので、まあ、ぜひね、
はい、
参考にしてやってみていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。